77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは。農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今日は9月10日ですね、なやラジオ、今日もやっていきたいと思うんですけど、奈美さん、はい、今日はですね、はい、久しぶりにあれですね、
リモートですね。
はい、リモートなんですよ、はい、ここなやスタジオには私一人しかいないんですよね、
はい、本当ですね。私は自宅から行っております。はい、
あ、なんか寂しいですね。
私はリラックスしております。
リラックス、まあそうですね、リラックスっていう意味ではね、いいですね。
そうですね、はい、暑いですよ、まあ、外は
ですね、まあね、ちょっと寂しいけど、暑い中あんまり移動しなくていいという、
うん、全く移動しなくていいですね。
移動しなくていいですよね。はい、はい、まあ私はね、はい、まあお店までは移動しないといけないんですけど、まあ、うん、お店に着いてからね、こうゆっくりね、一人でいるみたいな感じでね、なんかちょっと普段のレコーディングと違うなっていうので、ね、なんかそんな風なの思ってますね。
そうですね、はい、ちょっと勝手が違いますね。
ねえ、違いますよね、はい、ちゃんと皆さんのところにお届けできるのか、ね、ドキドキしながら始めたわけですけど、もうね、うん、もうちょっとね、長崎県の状況も変わってきたので、はいはい、ですので、こうね、できるだけ接触を避けましょうねということで、はい、うん、こういう形で録音しています。まあね、この当店ノーカバーなやももうね、うん、あのお休みしてるんですよ。
そうでしたね。
はい、うん、そうなんです、
はい、うん、何してるんですか毎日。
毎日ですか、まあ、私はですね、まあ、あのバーの仕事で営業してない時も仕込みとかができるので、
うん、
果実酒を仕込んだりとかですね。先日はですね、大分県産のカボスを仕込んだんです。
はい、ああ、はい、ああ、なるほど、美味しいですよね。
はい、はい、カボスはね、本当ね、香りがいいですもんね。
うんうんうん、はい、うん、美味しい、
はい、美味しいですよね、うん、
でたまらないです
ですよね、うん、まあ、いろんなものに絞ってもいいし、で、うん、まあ、お酒にね、絞ったりとかしてもね、美味しいですし、まあね、農家バーナエは果実酒のお店なんで、まあ、果実酒ね、うん、つけるんですけど、うん、カボス酒はね、結構人気なんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
それはまたどうして。
はい、あの、もう香りがもう本当すごくいいですし、
あ、
で、はい、で、うん、割とすっきりしてるんで、
うん、
で、なので飲みやすいっていう、ね、そういう理由だと思うんですね。
ほうほうほうほうほう、はい、うん、
でもね、
うん、
おすすめなのは、
はい、
個人的に好きなんですけど、カボスの皮だけを使ったカボスの皮酒なんですよね、
うん、ちょっとあまり想像できないです。はい、
想像できないですよね、
いつもながら。はい、はい、
あの、まあ、これはカボスの一番表面の緑の部分をピーラーで剥いて、
うん、
で、それをもう一生懸命集めてその皮だけをつけてる果実酒なんで、うん、果肉は入ってないんですね、はい、
ちょっと苦みがあるってことですか。
そうなんですよ、はい、でちょっと苦みがあって、ちょっとほろ苦くて、でも香りがすごくいいんですよ。
うん、なるほどね。
で、これは結構香りが強いんで、ロックだと結構強いんですよね、
はい、お、じゃ あもしかするとジンみたいな味かな。
あ、ちょっと近いですね。
うん、
はい、
うん、
で、まあ、ソーダ割りで飲むのがおすすめなんですけど、
うん、
ただね、これカボスの表面の薄い皮だけを使ってるので、
うん、
お酒がちょっとしか作れないんですよ。
なるほどね、
はい、
貴重なお酒っていうことをちょっとアピールしたかった。
そうなんですよ。はい、そうなんです。は
い、素直に言ってください、素直に。
はい、で、まあ、貴重なんですけど、あの、うん、あの、皆さんにですね、こうメニューに書いちゃうともうすぐなくなっちゃうんで、なので裏メニューになってます。
裏メニュー、
はい、裏メニューになってるんで、
もうごめんなさい、今発表した時点で表メニューにな
っ。そうですね、今日の放送を聞いていただいている方だけの特典っていうかですね、
はい、
お早めにどうぞって、 っていうことなんですけど、
まあね、カボスじゃないですよね。
あ、そうなんですよ、はい。まあ、最近つけたのがカボス種っていうことなんですけど、うん、そのカボス種は、うん、2、3ヶ月後くらいにできる予定ですね。で、今メニューにあるのは、まあ、今お店お休みなんですけど、うん、今メニューに載っているのは去年のカボス種です。なので熟成されてる感じですね。
あ、そうでしょうね。
はい、う
ん、
そうなんです。
うん、ちょっと、はい、もしかしたらまろやかな味かも。
そうですね、はい、うん、そうです、丸い味って言ったらいいんですかね、まあ、そんな感じがしますね。角が取れてる感じがして、まあ、どっちも美味しいですけどね、出来たてのも熟成されたのも、
はい、うん、そういうことですね。
そうなんですよ、まあ、楽しみにしてもらいたいところなんですけど、うん、
はい、
今日のテーマはですね、
はい、
カボスじゃないんですよ。
違うんですね。
はい、
はい、はい、
今日のテーマはですね、はい、まあ、ちょうど今の季節のね、ぶどうです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
あ、ぶどう、いい、
はい、ぶどう、ぶどう好きですか、ナミさん。
もう好き、うん、あ、わざわざ買いに行くんですよ、ちょっと山の方まで。
あ、なるほど、お気に入りの産地があるわけですね。
あります、あります、
あ、ここのブドウが好き、
はい、教えてもらったんです。はい、
で
もね、場所はどこって相変わらず言えないんです
あ, のあの辺みたいな感じですか。
あの辺、雲仙市のあの辺、
雲仙市のあの辺
はい、
の、なんていう品種を買うんですか。
わかりません、今は。
そうなんですか
緑色
緑色、なんだろうな、緑色、マスカットかな、シャインマスカットかな、ね、ロザリオかな、まあ、いろいろありますけどね。
ピオーネじゃなかった。
ピオーネ、ピオーネは紫色のイメージがありましたけどね。
あれ、あ、分かりません、まあ、私に聞かないでください。
まあね、いろんな品種があるんで、ね、私の知らない品種も当然ね、いっぱいありますね。まあ、そんなブドウなんですけど、まあね、ブドウはね、結構特別な果物なんですよ。
なるほどね、
はい、それはですね、これ世界で一番生産されてる果物なんです。
だと思います。
はい、
ワインにもなりますから。
そうなんですよね、まあ、ワイン用もあるからっていうことなんですけど、うん、世界一生産されていて、うん、そしてね、まあ、これはなんか、まあ、いろいろなね、まあ、昔から多分人類ブドウが大好きですね。なので、なんかギリシャ神話とかのこ
う
レリーフとかにもよく登場しますし、
そうですね、
はい、
ステンドグラスにも登場します
よね。あ、もう登場しますよね、はい、
うん、
であとね、まあ、はい、お隣韓国ではですね、子孫繁栄の願いが込められてるんですね。
へえ、
多分はい、実がいっぱいなるからだと思いますね。
ああ、そういうことですね、
うん、はい、うん、そうなんです、まあ、なので、ね、昔からね、人々に愛されてきて、で、はい、ね、まあ、いろんな、ね、願いも込められて、そしてワインも美味しいと、
うん、
はい、まあ、そんなね、ブドウ今日テーマにお送りするんですけど、うん、
はい、
はい、うん、ナミさんはあれですか、うん、ブドウを、ブドウをですね、買いに行くときに、その多分産地に買いに行くと思うんですけど、そのブドウが はい、うん、なってるところとか畑とかって見たことありますか。
あ、それはありますよ。
あ、はい、
うん、ブドウ畑はもう見たことあります。
あ、そうなんですね、
うん、
まあ、私もね、作ったことがはあるんですけど。
あ、はい、まあ、あるんですね。
はい、あるにはあるんですけど、まあ、家庭菜園レベルですね。
すいません、ブドウ家庭菜園レベルで作れるんですか。
いや、あとね、これね、家庭菜園レベルじゃなくて、ちゃんと商品にしようと思ったらめっちゃ大変なんです。
あ、
で、家庭菜園レベルだったら一応実がなって、それを、まあ、まあまあ美味しく食べることぐらいまでだったらそんなに難しくないです。
うーん、
はい、でもちゃんと出荷するのは、はい、本当大変です。で、何が大変かというとですね、畑見たことあるんで、こう思い出していただければと思うんですけど、
うんうんうん、
こう棚のようになってるんですよね、ぶどう棚って。
はい、
で、天井から、ね、うんうん、房がぶら下がってるってい
う。そうです、そうです、
はい、
うん、
で、
うん、
あれをですね、摘粒って言って、うん、綺麗な形に揃えるために、その粒のですね、うん、こう小さなハサミでこう切っていかないといけないんですね。
へ
え、はい、
間引きみたいな感じですか。
みたいな感じです。はい、
はあ、はあ、はあ、はあ、はい、
みかんとかも摘果って言って、まあ、摘果とかいうふうに言うんですけど、まあ、小さいうちのにこうちぎっていったりするんですけど、ブドウの場合は粒をこうきれいに整えていかないといけないんですね。
うん、
はい、でそれも適当にやったらいけないんで、 マニュアルに従って、ここの部分を切ってここは残してっていうのをしっかりマニュアルに従って間違えないようにやっていかなきゃいけないです。
無理
しかも上を向きながら、
あの中途半端なブドウ棚をですか。
そうなんですよ。なんか上向き作業で大変なんですよ。もうね、負担がすごいですね、腰とか首とか。
まあ、昔小さい頃になんかね、何だったかな、あの紫色の粒でちょっとあのちょっと酸っぱい感じのブドウの品種は分かりませんけど、
はい、
やっぱりあの夏休みでいとこたちがおばあちゃんの家に集まった時に、はい、リアカーでブドウ、
はい、
をね、
あ、はい、
乗せて売りに来てる、うん、なんかおばちゃんかおじいちゃんから、
うん、
うちのその おばあさんとおじいちゃんがブドウを買って、はい、出たという、うん、なんか記憶があります、うん、
その
美味しかったんですよね、
はい、うんうん、
紙のね、なんか白い紙にこう入って、はい、
そう、ね、袋掛けしてあったりとか、
そうです、
ね、商品化の時にね袋に入れて販売したりもありますもんね。
雲仙ぶどうって書いてたよ
ね。当時は何だったんでしょうね、デラウェアとかベリーエーとかでしたら、ね、ちょっと割と小粒で昔から栽培されてる、
そんなんじゃない、
そういうのじゃなくてですか。
もうちょっと巨峰よりもちっちゃくて、
なるほど、
なんだろうあれ、
うん、ね、どんな品種だったんでしょうね。
美味しかったですよ子供の頃、うん、
まあね、多分まあそのブドウもそうだと思うんですけど、まあね、うん、いいブドウを作るのは大変なわけなんですよね。
そういうことなんですね。はい、
うん、まあね、今言ったみたいな適流っていうのをしなくても一応ブドウはなるにはなるんですけど、でもそうなるとこうブドウのですね、こう粒の一粒一粒がなんかばらつきが出たりとか、で全体的に小さくなったりとかしてしまうんで、なのでね、やっぱり面倒でもそういった作業が必要なんですね。
そうなんですね。
まあ、ただ冒頭で言ったみたいなワイン用のブドウはちょっと違いますね。
そうですね、
で棚も作らないので作業性もいいですね、で背の低い柵みたいなものを使って、で多分房の形とかにもあんまり気を配らなくていいんじゃないかなと思いますね。まあ、
なるほど、
まあ、ある程度はちゃんとね気をつけるんでしょうけどね。
そうですね、ワイン用は昔は最後は踏んでましたからね。
そうですよね。そうだって潰すものですからね。
そうですね、
だからね、栽培しているね畑も全然違いますね。
なるほど、
もうデザートとして食べるっていうブドウとワイン用のブドウはもう全然、全然違いますね。
なんだかブドウはなんかこうちょっと苦い思い出がありまして。
どんな思い出があるんですか。
ソムリエの試験を受けようかなと思って。
あの勉強
したことがあって、もうね、あの覚えるだけだからって言われて、じゃあちょっと本を買ってみようと思って買ったんですよ、もうね、その覚えるレベルが素晴らしく多い。国別でしょ、品種別でしょ、品種別でしょ、そして畑の持ち物の畑の主まで覚えないといけないんです。
でもなんかワインの解説とか聞いてるとそうですもんね。
そんな、ねえ、
そう覚えるだけだからね。
覚えるだけですけど、ドイツの何々さんちのなんていう品種の畑か、誰々さんの持ち物で、そしてアウスレーゼでなんか、ね、なんかなんとかで、ね、フランスの何々で、なんかこれはあのなんとか地方のやつで、そしてこう、何地方から何地方の間はこういう土壌で誰々さんの畑って、試験に出て も、 やもうそれを見た瞬間に何でしょう、もうパス。
それだってね、覚えるだけで簡単に言ってくれるけど、その大変な量を覚えるんですね。
参考書もね、ひどくね高かった記憶、過去問ですね。
でもそうでしょうね、まあ、それだけの知識が詰まってるわけですし、
そんなの覚えてどうするんだみたいな感じでしたけどね。
必要な知識なんですね。
素晴らしいですね、ソムリエの方、尊敬しました。はい、
いやでもなんか、私もねこう結構いろんな国とかでなんかブドウ畑とか、ワイン用だと思うんですけど、見たりするんですけど、なんかこう日本人の中、日本人っていうか、日本で有名なワインって言ったらこうフランスとかあのスペインとか、なんかイタリアとか、あと最近チリとかね、そういうところ有名ですけど、なんかね あんまり日本で見かけないワインの国とかに行っても結構ワインいっぱい作ってるんですよね。
だって結局水よりもワインの方が安かったりしますからね。
そうですよね、
国によっては。
はい、なんかそれもね、その現地の畑を見たら割と納得なんです。もうなんかここ砂漠じゃないのっていうようなところにワイン畑が広がってたりとかして、トルコとかそうですね。トルコとか、あと、南米で言ったらボリビアとか、なんか、あっちの方のなんか荒涼としたところにワインがひょろひょろ、ワインというかワイン用のブドウがひょろひょろ生えてるんで、水もなさそうなのにと思うんですよ。
そんなところ多いですよね。
なのでなんかね、現地の人たちはなんか水がないからブドウの木にあの水分を吸わせて、その汁、それを絞って水分として飲んでるんじゃないかと思ってしまうくらいです。
そうですね、だからなんだろうね、国によってこんだけブドウの価値とかワインの価値とかお水の価値が違うって、ちょっと改めて知った感じですよね。
ですよね。ね、我が国はね、幸運なことに水に恵まれてるからね、いいですけどね。
そうですね、
もうね、降水確率、降水量が世界平均の倍以上あるっていうね、ナイラジオでもなんか稲の時にお話しましたけど、そういう意味ではね、こう非常に恵まれてるなって、しかもブドウも食べられるというね。
そうですね、だからちょっと苦い思い出の方が食べる方は好きなんですけど
そうですね、
ブドウといえばワイン、ワインといえばソムリエ試験、断念みたいなね、
苦い思い出をねちょっと思い出してしまったわけですけど、
そうなんですよ。
番組後半ではですね、食べるブドウ、食べやすいブドウについてですね、その仕組みについてね、お話したいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマブドウですね。ということでね、前半は、ブドウといえばワインについてね、ナミさんの苦い思い出を、
愚痴ってしまいました
。愚痴りたくなりますよね、それほどね、ちょっと覚えないといけないってね、それだけね、ソムリエの皆さん頑張ってるんだなということをね、今日知ったわけですけど、
ソムリエさん尊敬しています。
ですよね、本当尊敬ですよ、すごいですよね、
すごい、
一度ナヤラジオにも、来ていただきたいですね。
本当ですね。
ですよね。来ていただく前にも、私も、ね、しっかり勉強しないとなと思うんですけど、ここからはですね、膨大な知識の話はもうさておいて、ね、こう美味しく食べるブドウのお話を、したいと思うんですけど、ナミさんはですね、いろんなブドウある中で種ありブドウ、種なしブドウってどっちが好きですか？
いや基本的に食べやすいのは種なしブドウですけど、
ですよね、
でもあっても別に味が良ければ私は、何でも。
そうですね、確かに、私もこう食べやすいのは種なしかなと思うんですけど、どっちでも美味しければいいかなという感じはするんですけど、
そうなんです、基本は美味しさですよね。
ですよね、皮ごと食べられるっていうのはなかなかいいなと思ったりしますけどね、いっぱいゴミが出ないとかね。
緑色がそうですね。
緑色
を
ね、食べれるもの。
シャインマスカット。
そうシャインマスカットね、確かに美味しいです。紫系のでも皮ごと食べられるやつね、こういろいろあったりとかしますけどね。カイジとかトンプソンとかね、あったりしますけど、いろいろあるんですけど、この種なしブドウってなんでできるのってよく聞かれるんですよ。
考えたことありませんでしたけど、
そうなんですよ。
そうですね、
でよく聞かれるんですよね。でなんかあれをね、売り場でね、店員さんが取り除くわけでもないですし
微妙そう、
農家の人が取り除くわけでもないんで、
もちろんそうですね、
じゃあどうやってできるのって言うんですけど、これはですね、ホルモン処理、
はい、
これはジベレリン処理っていうホルモン処理がされてるんですね。で、まあ、はい、まあ、こういうのでよくあるのがデラウェアとか種なし巨峰とかですね、あと種なしピオーネとか、種なしのものっていうのはまあそういうもので、で、
うんうんうん、
なので、まあ、あのこの品種は種なしですっていうようなものというのではちょっと違うんですね。種なし、ホルモン処理で種なしにすることができる品種、
うんうん、はい、
だからあのほっといて種なしになるわけじゃないんですよ。
そうですね、
はい、
うん、
そうなんです。
だって他の果実でもほったらかしにほらあのお庭とかで植えてるやつは、
はい、
年々種が多くなってるような気がしますし。
そうですね、
みかんとかでも、
はい、う
ん、
そうですね。で、まあ、あの果物によってはそもそも種がならないよって品種とかもあったりするんですけど
ね。
なんですけど、まあね、ブドウの場合はこのジベレリンっていってあのホルモン剤にですね、こうブドウの房を、うん、あのトップってつけるんですね、
うん、
なんかあのジョッキのようなこう大きな容器にチャプンってつけてしまって、でそれをですね、こうあのブドウ棚にぶら下がってるブドウにのブドウになる前ですね、つぼみの段階でチャプチャプつけていくんですよ、
うん、
はい、でもそれだけではあの種なしにならないんですよ。同じ薬剤に今度は、うん、まあ、10日とか、まあ、2週間とか経ったらもう1回チャプンってつけるんですよ、
うん、
はい、で、まあ、これが、まあ、ジベレリンというホルモンなんですけど、はい、
ホルモン療法みたい。
そうなんですよ、うん、でまあ、これね、まあ、仕組みとしては、まあ、まあ、ちょっとね、こう手順が多くなるんであれなんですけど、まあ、一応ね、あの念のため言っておくと、これ植物だけに影響があるんで人間にはね、あの影響がないんで、
うん、
はい、それはね、あの安心してもらっていいんですけど、これは、うん、はい、まあ、あのほんとざっくり言うと、あの、うん、植物が種を作るときってめしべに、うん、まあ、あのまあ、これはあの皮脂植物に限ったことなんですけど、めしべにですね、うん、こう花粉がついて、その花粉から花粉管っていうものすごく細い管が伸びてきて、そして、うん、あの受精してで、種ができるんですね。
まるで妊娠のようですね。
はい、そうなんです、はい、うん、でに仕組みとしてはちょっと似てるんですけど、まあ、はい、ね、あのまあ、我々哺乳類などの動物と違うところは花粉管っていう、ね、管が、ね、こう花粉から伸びてくるっていうところが植物の特徴なんです。
まあ、そうですね、
はい、
う
ん、でその花粉管っていうのにが伸びなくなるっていう、ね、
うん、
それがジベレリンの効果なんです、
うん、
で、ジベレリンの効果もう一つあって、あとはですね、うん、あの果実を肥大化させる効果があるんですね。
へえ、
はい、
すごい、
はい、で普通はあの受粉しなかった実っていうのは大きくならないんですよね。なんですけど、ジベレリンをつけることで受粉しなかったものを受粉障害って、まあ、植物の世界ではよく言ったりするんですけど、受粉障害であるはずの実が大きくなりますよっていうのが、まあ、このジベレリンの効果なんですね。
へえ、はい、はい、そうなんだ。
そうなんですよ。2回つける理由はこれなんですね。1回目で花粉管伸ばさないようにする、種をつけないようにする。で
2回目、ちょっと見方によってはハイブリッドですね。
そうですね、なんかテクノロジーを使ってるっていう
本当ですね、
いう感じなんですけど、うん、でもこのテクノロジーは日本人が発見したんです、うん、はい、そうなんです。これもともとどうやって発見したかっていうと、あの稲の苗を作るときになんかひょろひょろって伸びちゃう稲があるんで、うん、これどうしてこうなるんだろうなと思って、
は
い、
うん、
まあそれ、病気だったんですね。稲バカ苗病って言うんですけど、
は
い、
稲バカ苗
ネーミング、ネーミングね、いや、そんな言われてもしょうがないじゃないですか。これ私がね決めたわけじゃないんですよ。
昔から誰が考えるんですか。
稲バカ苗病、ひどい言い方ですけどね、もうしょうがないですよ。稲バカ苗病っていうんで、なんかね、こうもうちょっと優しい呼び方に変えてあげたいですけど、もうしょうがないですね。うん、この稲バカ苗病になる原因の菌を突き止めたところ、その菌が持ってるホルモンの作用だったなっていうことが分かって、そのホルモンってどんな働きがあるんだろうって、ひょろひょろ伸びる働き以外何があるんだろうって調べてたら、これが見つかったんですね。
なるほどね、
はあ、で種なしブドウが、うん、これで種なしブドウができるじゃないかっていう、
はあは
あ、うん、いうことなんですよ、
はい、
でね、うん、まあ、まあそんなホルモン剤って大丈夫なのとかね言うかもしれないんですけど、まあ、このね、うん、ジベレリンという薬剤はですね、あのホルモンはですね、稲バカ苗病のね、うん、あの稲バカ苗病原菌を発酵させて作ってるんです、これ。
うん、 うん、他にあのネーミングなかったんですかね。
え、ナミさんだったらどんなネーミングします？
なんでしょう、もうちょっと可愛い名前にするかも。
え、ヒョロナエ病とかですか？
チョロチョロ病とか。
チョロチョロ病、あ、チョロチョロ病可愛いですね。なんかうろちょろしそうですね。
そうちょろっと出るからチョロチョロ病。
じゃあちょっとまあこの番組はもう残りの時間でイネバカナエ病の名前をちょっと変えてチョロチョロ病って名前にしようと思います。
チョロチョロ病にお願いします。はい。
そのチョロチョロ病のチョロチョロ病原菌を発酵させて、はい、でそこの成分を取り出してジベレリンっていうのが作られてるんです。だからチョロチョロ病原菌のおかげなんです。
そうなんだ。はい。やっぱりハイブリッドですね。
すごいですよねこれ、バイオテクノロジー、発酵食品ならぬ、ね、これ発酵薬品ですよ。
そうですよね。
ああ、そうなんです、まあね、ただこのホルモン処理っていうのはですね、この、なんでしょう、こう一般的にそんな皆さんが知ってるわけじゃないので、
ね、知らないですね。
はい、そうなんですよ、なのであの、ブドウ農園、あるブドウ農園がですね、あの、はい、大学生のアルバイトを雇ったんですけど、明日種なしぶどうを作るためのホルモン剤を使うから、はい、明日は何時に来てねって言ったらなんか来なくなったらしいです。
いや普通に そのままストレートに言っちゃったんですか。
あ、そうなんですよ、種なしぶどうにするためのってびっくりして、はい、まあね、その、まあ、比喩的表現でこう種なしとかいうのを、ね、使うケースもね、こうね、あるそうなので、なのでね、こう大学生拡大解釈しちゃったのかもしれませんね。
そうね、
そうなっちゃうのかもしれないですけど、でもね、まあ、先ほど言ったみたいに皆さん、心配しないでください。我々人類には花粉感がないですからね。
まあ農家の人も嘘を言ってるわけじゃないんです。
そうなんですよ、はい、もう本当のこと言ってますね。種なし今日を作るためのホルモン剤 を使いますよってね。
なるほど、
はい、そうなんですよ。まあね、ナミさん、こんなね、あれですよね、ジベレリンでなんか驚いてるようでしたらね、
はい、
他のホルモン剤のこと聞いたら多分この大学生もっとびっくりすると思います。
そうなんだ、
はい、それはですね、どんなホルモン剤があるかっていうと、トマトトーンっていうホルモン剤があるんですけど、
はい、
これはですね、はい、受粉しなくてもトマトに実がなるっていうホルモン剤なんです。
へー、すごい、まあ、
なので、まあね、ね、ジベレリンで驚いてるぐらいだったらトマトトーンの話を聞いたらもっと驚きますよね。
そうね、なんか何が何なのかちょっと分かりません。あまり想像がつきません。
まあね、まあ、こういうね、まあ、いろいろなね、まあ、植物の力やね、もう細菌の力を使って、まあ、こうやってね、食べやすい品種が作られたり、ね、まあ、美味しくてね、たくさん実がなる、野菜やね、果物ができてるんだなということですね。
なるほどね、
はい、というわけでですね、もう、はい、そろそろ、はい、お別れの時間がやってきましたよ。
あ、早っ、
はい、今日は、カボスから始まったんですけど、
そうですね、
テーマはブドウということで、
ブドウでした、
はい、いかがでしたでしょうか。
はい、ブドウでした、
はい、
チョロチョロでした。
そうですね、はい、まあ、今日はね、新たな、ね、名前が生まれましてね、チョロチョロ病と、はい、イネバカナエ病じゃなくてチョロチョロ病ってね、
チョロチョロ病です、
はい、ちょっと可愛い名前をね、こうナミさんに作っていただいたわけなんで、はいはい、どうでしょう、はい、どうでしょう、生産の現場にいる皆さん、はい、次からね、気に入ったらよかったら使ってください、チョロチョロ病。
お願いします。はい、
はい、というわけで、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。We'll be right back.